ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
先週腰の痛いという話をしたら、早速メールをいただきました。
はい、
辰巳さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、辰巳です。ということで、半助さんの腰痛の話を聞いて、他人事に思えずメールしました。スノーさんの状況や半助さんのような状況は一通り経験しています。最初は娘が生まれて抱っこしすぎで、腕が上がらなくなり腰まで響いちゃったんですよねと。私も昨年から腰がうずいていたのですが、今年は元旦から帰省した実家で腰痛がぶり返し、今でもだましだましの状況です。咳やくしゃみはいつも恐怖です。これ本当そんな感じですね。はい、こんなになると思わなかったんですが、通っている柔道整術の先生には、炎症を抑えるために患部を氷で冷やして何も持たずに歩く運動をしてくださいと言われています。サイコロくらいの大きさに砕いた氷をビニール袋に入れて直接患部に当てて20分程度冷やすと落ち着きます。世間一般には痛めたら温めるのが常識ですが、痛めたら冷やして炎症を抑え運動で回復させるのも一つの方法のようです。腰ベルトは重要すると、体が頼ってしまうので、仕事の時だけ限って使うのがことのようです。体は取り替えが効きませんので、お互い大切にしたいですねと。腰ベルトと合わせて座った時に姿勢を矯正する、これ座板でいいのかな、座るに板
そんなのがあるんですね。
ありますので、それを使ってみてはどうでしょうということで、辰巳さんからいただきました。ありがとうございます。
ございます。
まあ、その後ですが、
はい、
相変わらずまだ痛いです。常時なんか重い感じっていうのはだいぶ軽くなってきてはいるんですけど、
はい、
やっぱりなんかの姿勢、なんかのタイミングで、あっていうのがやばい、これやばいっていうのが今のにある感じですね。で、まあ、みんなのダイエットの永井先生といろいろ話をしてたら、やっぱりプールがね、やっぱ、体重が多少負荷がかからなくなるじゃないですか。
うん、
でそういうのもあって、プールの中で体を動かすのがいいですよっていうのと、やっぱり動かしてっていうのがいいみたいですね。この辰巳さんのメールにもありますけど、運動で回復させるっていうのがいいみたいで、やっぱそれを普通に歩いちゃったりとかすると、かえって痛めたりするので、やっぱプールとかで歩いたり泳いだりできるといいと思いますよって言われて、はい、まあ、ずっと行ってなかったんでちょっと行ってきたんです。痛くなってから2回行ったのかな、
はい、
今日も行ってきたんですけど、
はい、
ね、プールで1時間ぐらい、泳いで歩いてするんですけど、帰ってきてから1日ぐらいはすっごく軽くなります。
はい、
いや本当にいいんだと思って、いや疑ってたわけじゃないんだけど、はい、今までもほらプールは行ってたんで、
はい、
でほら膝とかに負担がかかんないしいいよっていうのを聞くんだけど、
うん、
別に膝が痛くなったりとかしたわけじゃないし、
うん、
そういうのってあんまり実感がなかったんだけどね、うん、今回腰が痛くなってから行ったら本当にその歩いてる時も泳いでる時も格別痛みを感じないし、でしっかり、まあ、なんて言うんでしょう、運動してるから、
うん、
すごく軽く感じるんですよ。
それは
なかなか
それは良かった、
プールはいいかなと、はい、ただ1日経つと、まあ、あんまりこう劇的に良くなってることはなく、まあほぼ前と同じような状況に戻ってきちゃうので、ただ少しずつ軽くなってきてるような気がするんで、あともうちょっとプール通ってどれぐらいまで復活するかっていう感じでちょっと期待をしているんですが、なんか通院するぐらいのつもりで行ってみた方がいいよって言われたんで、ちょっとしばらく通ってみようかなと思います。
薬は、薬というか例のなんだっけ、春休みは、
うんとね、 いい加減ですふと思った時に貼ったりもするんだけど、結局ほらなんか普通の湿布と違って短時間で外せって言われるから、なんか面倒くさくてね、貼りづらいから、かみさんがいる時にちょっと貼ってって言って貼ってもらうんですけど、自分で貼ろうとまではしない感じなので、ちょっとでもね、あんま湿布良くないよっていう話も聞いた。
あ、そうなんですか。
うん。なので、まあ、血行悪くするからっていう、その炎症を抑えるっていうふうに、まあ、辰巳さん書いてくれてるのと、医者でもそういう意味で湿布を出してるんじゃないかなとは思うんですけど、結局、冷やすっていうことは血行悪くするわけじゃないですか。だから、もうあんまり良くないかもみたいなことは聞いたので、とりあえずプールで動いて軽くなっているので、
はい、
ちょっとしばらくプール通ってみようかなと、はい、思っております。
はい、お大事。
ちょっとこのベルトはねちょっと欲しいなと思ってるんだけど
CP プラス大丈夫ですか。
この間話した時はだいぶ軽くなってきているので、なんか心配は少し減ってきてます。
まあ、なんか無理しないでくださいねっていうか、
まあ、でもそうかな、ずっと出てるのは出てるんですけど、ずっと歩いてる状態っていうのは今まだないので、ちょっと道ですけど大丈夫なんじゃないかなって感じがしてます。
じゃあ、まあ慎重に行きましょう。
はい、ということで、辰巳さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
辰巳さんもよかったらプール行ってみてください。だいぶ良かったのでおすすめです。ちょっとこの在宅が気になるので、在宅もね、
あ、そうですね、
探してみたいなと思いますけど、はい、ということでありがとうございました。
はい、
で今週なんですが、
はい、
スノさんがなんかもうかなり作り込んでくれております。
はい、
音楽プラス映画、
はい、
と大河ドラマ、
はい、
ということで、かなり対策になるんじゃないかなと、
対策です、
思いますが、どんな風になりますか、お聞きください。ね、
そうですね、
いずれやりましょうみたいな話をしてなかなかできていなかったので、
まあ、リクエストをいただいていたのと、うん、映画 DVD もそういえば1月はなしでやらずじまいで終わっちゃったから、
そうかそうか、
はい、
う
ん、じゃあちょうどいい具合にこう2つ重ねるこうちょうどね、あの重なるようなテーマが見つかったので、うん、じゃあこれでいけということで、うん、行かせていただきます。
はい、
はい、まあ今ね、まあ、なぜこのテーマかっていうとですね、うん、NHK 大河ドラマ、うん、平の清盛だっけ、
はいはい
はい、っていうのが始まりまして、うん、物議かもし出してますけど、
あ、そうなの、
あのね、兵庫県の知事から、
うん、
があの映像が汚いと、
うん、
なんか霞かかってるような感じなんですよね、確かに。
あ、そうなの。
前も、あの人坂本龍馬の時も、
うん、
なんかもうワーッとしてるって話をしたと思うんですけど、
うん、
そのもうリアル感、こうなぜ昔そんな綺麗なわけないから、
うん、
土ぼこりとか多くて、で、はいはいはい、そういうあのこう武士たちもこうどっちかというとこう下の階層の人たちだから綺麗なわけないと、
うんうん、
いうことでメイクとか、
うん、
こうそういうのが、まあ、割とリアルな感じで作られてるんですけど、
うんうん、
それが汚いと文句言ったりですね、あと、まあ、こう、まあ、当時朝廷という言葉も皇帝という皇帝じゃなくて、皇室という言葉もなく王家っていう
名前
でしたってい
う
ことで、
うん
うん、まあ、その王家に使える武士っていうこう、シチュエーション状況設定なんで、天皇いるんですけど王家なんですよ、
うん、
まあ、王家と呼ぶなとNHK はあの変更しておるとかそういう話とかが出てて、ごちゃごちゃになってるんですけど、
へえ、そうなんだ、
うん、 まあ、まあ、そういうちょっと外野がちょっとうるさい感じではあるんですが、まあ、僕は そんなことよりもですね、こう予告編で、予告編で使われていた音楽は、あれ、これどっかで聞いたことあるよとか思ったんですけど、
うん、
まあ、僕が気がつく前にツイッターで気がついていたリスナーさんが2人ほどいて、
うん、
あれはあのキース・エマーソンじゃないかとか言ってるわけなんです、うん、何それとか思ってこう予告編を、うん、調べたら、こうキース・エマーソンっていう、まあ、エマーソン・レイク&パーマーっていう1970年代の、
うん、
いわゆるプログレの、うん、こうな、超有名バンドなんですけれども、はい、そうなんです、
うん、
が、やっている、うん、パルカスっていう曲 の、
うん、
エラプションっていう1曲目冒頭部分なんですけど、まあ、噴火という意味なんですけど、
うん、
というタイトルの曲が日本の、これ何さんだっけな、作曲家というか、うん、吉松隆さんっていうのかな、
うん、
いう方が、編曲しまして、うん、オーケストラ版に、
うん、
まあ、それが使われているし、ということなんですけれども、半助さんはなんてリンクは見れました？
ああ、リンクは先までは見てない。
あ、はい、わかりました。まあ、音はね、
うん、
こう非常にこう、なんて言うんでしょう、原曲と同じ音っていうか、うん、同じ感じで作られてるんですけれども、
うん、
まあ、オーケストラバージョンなんで、うん、だいぶ雰囲気は違うんですが、
うん、
原曲そのままのこうリズムと音階なので、うん、かなりいい感じで作られてます、
うん、
使われてます。で、まあ、実際のメインテーマは違うんですけれども、
うん、
こう噴火ですから、うん、すごく勢いがある、
うん、
こうリズムがこう、まあ、ドドドドドッと迫ってくるようなそういう、うん、音楽が使われているので、
うん、
いやすごいねとかキス・エマーソンすごいよとか思ったんですけれども、
うん、
まあ、そもそもじゃあそのちょっとプログレッシブロックって言っちゃうと話がすごく、うん、広がりすぎて、
うん、
1時間で終わらないので、
うん、
1時間というかそこ1回で終わらないので、うん、まあ、エマーソン・レイク&パーマーとキース・エマーソンのお話で、
うん、
ちょっとついでに映画も絡めてしまおうということで、はい、2本ほど、借りてきてみましたと。
もう、
あ、はい、
借りてきてね、
借りて、
うん、はい、
平野清盛はこのね、なんて言うんでしょう、挿入曲として使われているだけなので、
うんうん、
メインテーマでもないんですけれども、
うんうん、
実はエマーソン・レイク&パーマーそのものは1970年代のスーパーバンドでして、
うん、
まあ、日本に来た時の映像とかが、
うん、
ライブ映像とかがあるんですけども、1972年に、
うん、
の後楽園、まだドームじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
当然のなんかこう雷が鳴ってる中、
うん、
ライブが始まるんですけれども、その時のこう入場の映像とかが YouTube にありまして、
うん、
それを見たらですね、まるでなんて言うんでしょう、オープンカーじゃない、なんか普通の車なんですけど、それにこう E と L と P って書いてある、それぞれ一人書いてあるガウンみたいな、
うん、
なんと言ったらいいんでしょう、こうボクシングの選手とかが入ってくるような感じのガウンを着た3人が車でやってきてですね、
うん、
ステージに上がると、
うん、
ものすごい大歓声なんですよ。でいかにそのこうプログレッシブロックの中でも、
うん、
パソンレイク&パワーがこう日本で受け入れられたかっていうのが如実に分かる、ライブ映像でした。もう当時僕まだこの時9歳ぐらいだったので、
うんうん、
知らないんですけれどもじゃ、
うんうん、
テレビで生中継を
され
ているんですよね、
うんうん、
その YouTube を見た時はちょっと涙が出て、はい、めちゃめちゃかっこいい3人です、はい、
うん、
まあ、雰囲気的にはですね、
うん、
まあ、 そう、クレイク・クレイクってベースの人はもう 丸ポチャ顔で、うん、もうすごいアイドルっぽい感じなんですけど、うん、イース・エマーソンってキーボードと、うん、あとカール・パーマーっていうドラムの人は、
うん、
雰囲気的には、うん、北斗の拳に出てきそうな感じな方かなっていうか、すごいワイルドな感じで、
うん、
パフォーマンスもすごくてですね、
うん、
キーボードのキース・エマーソンはこうハモンドオルガンをにこう剣を刺したりとかですね、
うん、
逆立ちじゃないな、こう上に乗っかって、
うん、
なんでしょう、こう揺らしながらこう弾いたりとかですね、
うん、
足でこうハモンドオルガンの上に乗っかってこう自分は下を向いて、
うん、
こう弾きつつハモンドオルガングラグラ揺らして、
うん、
最後ガーンって倒して、
うん、
とか自分がその下敷きに なりながら弾くとかですね、すごいパフォーマンスをやってくれていて、
うん、
ワイルドな感じなんですけれども、うん、まあそういうすごい、まあある意味でヘビーメタルに近い感じです
ね。そうなんだ。
パフォーマンスだけ見ると、
うん、
イッチブラックはギターぶっ壊したりとかそういう感じに近い、
うんうん、
パフォーマンスなんですが、うん、演奏そのものが非常にクオリティが高いので、
うん、
しかも3人のに、うん、オーケストラ並みの音の厚みがあるっていう、
へ、
うん、生で見ててもちょっとびっくりしますよね。
そうそう、
生のそのあれを見てて、こうスタジオ録音したやつはすごく本当に作り込んでいて、
うん、
1970年代なのにこうまあちょっと例えが違うけど YMO とか、うんとまあ、こう比べても全然遜色のない、
うん、
シンセサイザーとかね、
うん、
まあ、モーグだっけ、ムーグだっけ、ムーグをこう、
ああ、なんか呼び方が、
はい、
いろいろあるっていうのは哲夫さんから聞きました、
はいはい、どっちか分かんないですけど、うん、それをスタジオじゃなくて、
うん、
ライブで使う、
うん、
使ってこう実際に何て言うんでしょうね、実用としてライブの楽器として使うという、
うん、
まあそういうのも先駆けてやった、
うんうん、
キーボーディストが、うん、イース・エマーソンさんなんですけど、
うん、
でまあ当時もめちゃくちゃその流行ったっていうのもあるのか知らないんですけど、うん、まあその後いくつか の日本映画の、音楽監督もやっているという、
うんうん、
そうなんですけど、うん、まあちょっとその前にタルカスの話がちょっとこの後の映画に関係あるのでちょっと話したいんですけど、
うん、
こう絵があるでしょ、
うん、
このなんかキャタピラーがついていて、
うん、
戦車みたいなアルマジロみたいなやつがタルカスなんですよ、うんうんうん、もう音楽先に書いて、
うん、
出来上がってでジャケットデザインするのにどうしようっていう時に、
うん、
グレッグ・レイクっていうベーシストの友人のウィリアム・ニールっていう人に曲を聴いてもらって、
うん、
その曲のイメージでこの絵を、絵とストーリーみたいなのを描いてくれた、描いてもらったっていうことらしいんですけど、
ね、へ
え、まあちょっとゴジラっぽいんですよ。
うんうんうん、
はい、こうエラプションって一番左上にあるこの富士山みたいなところで、
うんうん、
卵が割れて噴火して、そこから生まれたやつが、
うん、
その世界のいろんな、なんてライバルたちを、
うん、
次々とやっつけ、
うん、
で最後にこのマンティコアっていうサソリ のうん、尾っぽと人間の顔とライオンの体っていうんですけど、
うんうん、
のこうやつと戦って、
うんうん、
まあどうなん、一応勝ったことになってるんですけど、自分も傷ついて、
うん、
海に帰っていくっていう、う
ん、
はい、そういうテーマだそうです。かなりゴジラっぽい、ゴジラっぽい感じがするんですけれども、
うん、
でまあ、そのこの怪獣になんて名前つけようって言っていろいろ考えてる時に、
うん、
こう全く不意にそのタルカスっていう言葉が浮かんだんだよっていう、まあ、ベーシストのグレッグ・レイクさんがですね、
うん、
タルカスという名前をつけて、
うん、
アルバムが完成したと、はい、
うん、
こうキース・エマーソンかな、いわく、うん、史上最高のろくでなしで全てを破壊し尽くすんだとかいう、
うん、
まあ広島みたいにねみたいな、そういう話をしております。
うんうん、
まあ今の話で分かるようにかなりこう日本 も好きらしい、
うんうん、
本人たちも日本はとても気に入っているらしいっていうのでもあるし、日本人も彼らが好きらしいっていうのがあります。あの、うん、で実際にキセマさんは、まあ、ウィキペディアに書いてあったんですけど、
うん、
あの日本人のガールフレンドとアメリカに住んでいるって書いてありました。
へ
で、まあ、そのくらいあの日本人が好きなキース・エマーソンさんなんですけれども、うん、あのこう1980年かなぐらいに、うん、あのエマーソン・レイク&パーマーっていうバンドそのものは解散しちゃうんですけれども、
うん、
でその後ね、まあ、あの作曲家活動とか、まあ、いろんなあのところに曲を提供したりとかして、
うん、
で、例の角川映画の現場対戦
という、うん、はいはい、
半助さんは知ってます、
う
ん、
これ見ました。
あ、本当、うん、それは良かった話ができ
て、いや見たんだけど
覚えてない、
あんまり覚えてないかない
や、あの1983年なので、
うん、
あれですよね、まだ割と子供
中学とね、うん、これでもその頃に見てますね。
ああ、そうですよね、
うん、でその後それが大友田さんの作あれだったっていうので、ああもう一度見てるんだけど、
あ、そうですか、
うん、あんまり覚えてない
いや、あの実はあれの、 あの音楽監督がキース・エマーソン、
そうなんだ、
なんです。で、まあ、割とヒットしたそうなんですけど、光の天使っていう、
うん、
こうローズマリー・バドラーっていう女性のシンガーが
それ、
はい、
ありえない、
歌っております。
なんでなんとかバドラー、
ローズマリー・バドラーですね。
なんだっけ、あのそれ角川の、
はいはい、
なんだっけな、バイクの映画、
ああ
タイラー、
汚れた英雄、
うん、そう、あれの歌ってる人じゃない、
あ、そうでしたか、あ、じゃあ角川好きなんです
、違ったかな、
いやちょっと汚れた英雄はまだ手をつけてないので分かりませんあれもちょっとあの気にはなってる、
あれ平忠彦がライダーやってたっていうね、
あ、そうですか、
うん、
あの草刈正雄さんですね、
うん、
あので
役者は走ってるシーンは平忠彦がってやってて、まあ、ちょうどバイクに興味持ち出しただけで
有意に
たんですけど、確かその時の曲はその人となんとかバトラーさんだったと思ったけどな、違うかな、
まあ、まあそれで、うん、あのこれはぜひとも見とかなきゃと思って、
うん、
僕これあのこのアニメ映画にキース・エマーソンが曲を提供してるのは当時知ってたんですけど、
う
ん、あの実はアニメとか漫画に対してちょうどこれ高校生ぐらいか、
うん、
あのすごい下に見てまして申し訳ないですけど、そんなのも高校生になったら見れないやみたいな感じだったんで、嫌なやつだったんですけど、だから全く無視しててですね、気にはなりつつ、今まで手も触れてなかったので、この年になって初めてあの近所のツタヤに借りに行きました。ハルマゲドンの現場対戦ありますかって聞いたわけなんですけど、一本だ一つだけありますって言ってこう隅っこの方から出てきました、
うんうん、
はい、でちょっと見て涙目になってしまったんですけど、
うん、
見てというか聞いてというか、まあ知ってる人も結構多いとは思うんですが、うん、まあ、まず、劇中のね、まあ、メインテーマなんですが、
うん、
いやこれ全然ストーリーと合ってないよねっていうか、すごい明るい曲調なんです、
うん、
なんかちょっとスキップしちゃいそうな感じの、
うん、
曲調のところで、
うん、
こうあの現場と戦う最後の決戦のところに使われてるんですが、
うん、
これは一体 何が起こったんだろうとか、ちょっとあのなんていうんでしょうね、制作っていうかキース・エマーソンにどういう説明したんだお前っていう感じがしないでもない、うん、そのミスマッチな感じが、
うん、
まあ今思うとね、当時すごかった、それで良かったのかもしれないですけど、うん、今の基準で考えちゃうと、いやこれじゃないよなとか思いながら、 見てしまいました、うんうん、まあ、ただサウンドトラックはいろいろあの随所工夫はあって、うん、あ、ここはエマーソン節とかいう感じのところは結構面白くて見れたんですけど、
うんうん
うん、あのこの現場対戦そのものが非常に複雑なあのストーリーっていうか、その現場対戦として映画になるまでがすごい複雑だって知ってました？
知らない。
あの原作があの石ノ森章太郎さんと、
うん
うん、あの狼男シリーズ の、
うん、
あの平井さんっていう方なんです。平井なんだっけ、うん、正和さんだっけ、
うん、
でここに書いてないし、あの後でちゃんと調べますけど、
うん、
あのの2人で、
うん、
かなり古いんですね、あの大元は、
うんうんうん、
で何度もその、うん、漫画で、
うん、
やっては途中で打ち切りになり、
うん、
2人であのコンビ、あの原作と絵っていう形でコンビ組んだやつは、
うん、
まあ、途中で打ち切りになり、うん、でその後それぞれお互いに小説版とか漫画版とか作ったりして、
うんうん、
っていうのを3回ぐらいやってる。
へえ、そうだったの、
うん、っていう感じでした。調べてみたら、
へ
え、まあ、その中から角川文庫版と少年マガジン版をベースにしてオリジナルの結末をつけてるっていう話なので、
うん、
結構無理があるんですね。
あ、そうなん
だ。なんか、うん、ストーリー展開というかなんていうか、うんうん、あとそのなんていうのかな、そのキャラクターとしての、まあ、性格付けですね、
うんうん、
とかにもうーんっていう感じのところが結構あって、
うん、
まあ、あの原作は知らないんですけれども、うん、多分原作から結構いろいろ離れてんだろうなっていう、
うん、
そういう感じは否めないのですね、
うん
うん、で、まあ、あの大友さんのがそのアニメーションのキャラクターを、
うんうんうん、
という中ではかなりあアキラっぽいところが
あ、あ、そうね、
あ、ここはやっぱりあのアキラの原点って言ったら あれなのかね、語弊があるのかもしれないですけど、
うん
うん、あのこうあと超能力に目覚めた、うん、あの主人公いるじゃないですか。
いや覚えてないな。
あ、みたいな、あのなんか普通の高校生なんですけど、
うん、
あの超能力に目覚めて、
うん、
その力をこう、まあ、目覚めてというか、
うん、
目覚めさせられるんですけれども、
うん、
200年前のなんか別な星系で現場と戦っていたサイボーグ戦士のなんだっけベガさんっていう人が、おじさんがいるんですけど、
うん、
その人が地球に吹っ飛ばされてきて、
うん、
で、まあ、地球でこうウナ姫というまた地球人のこう、
うん、
テレパシーの力がある、
うん、
女の子なんですけど、うん、その子と出会い、
うん、
でその2人がさらに現場と戦うためにあの地球上のいろんなこう、
うん、
エスパー選手を集めるっていう、
うん、
まあ、そういうお話なんですけれども、
うん、
でそれであの本人は全然知らないんだけれども、
うん、
まあ、その二人によって無理やり力に目覚めさせられて、
うん、
でその力を使うのに、あの、なんていうんですかね、こう力を使ってしまったがために周りの人間から、こう、離れ、周りの人間に理解されないとかですね、
うんうん、
まあ、そういういろんな葛藤とかの場面とかがあって、
うん、
まあ、なんとなく明らっぽいなっていう、
うんうん
うん、ところが、ありました。そこら辺は 見どころっちゃ見どころかな、
うん、
あとはあのその最初のこうエスパー同士の戦いっていうかその場面で使われるのが、
うん、
多分あの新宿の都庁建設現場、
うん、
らしいという、
うん、
ところがあって、新宿の街の感じとか吉祥寺の街のその1980年代の街の描写っていう意味では、
うんうん、
なんかまあ、あの辺のあの時代を知ってる人には、
うん、
あ、なんて懐かしいって思わず涙するのかもしれないなと。
うん、どんなでしたかね、
うんうん、まあそんな、映画なんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとね、まあ、ストーリー的には まあ角川映画なんでしょうがないのかもしれないですけども、うん、愛と勇気ってなんか叫ばれてしまってですね、背中が痒くなったりです、うん、まああとはその東城っていう主人公が声優が古谷徹なんですけれども、うん、はい、
ガンダムのアムロ、
うん、でも僕にとっては巨人の星の星ユーマなんですよ、
ね、星ユーマか、はいはいはい、そうですね。
ですごいこう巨人の星風な家に、うん、まあもうちょっと立派なんですけど、うん、家に住んでいて、うん、お父さんはいないんですが、
うん、
キーのお姉さんと暮らしてる、
うんうん、
すごい日本風な美人のお姉さんと暮らしているっていうところはまるで、うんうん、なんか姉さんとか言って言われると、うんうん、星ヒューマン見てダメだって話こう頭の中でそっちにこう、うん、そう流れていくっていう、うん、そういうあれがありました。ちょっと面白かった、
うん、
なんかすごいね、なんかどう処理していいかわからないってい う, こう頭の中で、
いやだからね、これね、多分当時その子供向けじゃないけど、その小学生とか中学生ぐらいも興味を引くようなところでプロモーションはされてたんだと思うんだよね。
で、
確か劇場に見に行ったんだと思うんだけど、なんか話がようわからんなみたいな
でしょうね、うん、と思いました、うん、
で、うん、ただ印象に残ってるのはやっぱ大友さんの絵がすごいかっこよかったっていうのと、うん、音楽もね印象的に残ってて、なんか CD かなんかあったような気がするんだよね、サントラかなんかが、でそれを借りたか買ったかしたような記憶もあるんだよね
なるほどね。
で多分探せば映画のパンフレットはうちにあると思う、
まあ、そうですそうですか。いや、キャラクターはその特にサイボーグ戦士の出川さんとか、
うん、
この200年前だか何百年前だかにそのサイボーグ戦士の惑星で戦ってるシーンとか、
うん、
かっこいいはずなんですけど、
うん、
まあもう一回見る勇気のある人は見てもらえばいいんですけど、
うん、
ね、非常にヘンテコリンだね、なんて言ったらいいんだろうな、こう妖精みたいないたずら書きみたいなのが、
うん、
いっぱい飛んでるんです、
うんうん、
あれが意味わかんなくてね、
うん、
すごいリアルな宇宙戦争なんですよ、
うん、
場面は、
うんうんうん、
それなのにそれにかぶさるように、うん、なんかよくわけのわかんないこうヘビとか、
うん、
ヘビみたいのとか、
うん、
いろんなものがちょっと可愛らしいようなキャラクターの線画みたいな感じ
で、はいはいはい、
ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃこう重なってるんですけど、
うん
あの辺のセンスは何なんだろうって、ちょっとその背景のそのかっこいい大友さんの、うん、アニメじゃなくてそっちの手前の方に目がいってしまって、
うん、
ちょっと目が涙目になります
そうなんだ
これはないだろうとか思っちゃうんです。
あ、そんなだったっけ、
うんうん、まあ、あとなんか冒頭魔法使いというか占いのようなこうすごいちょっと怖い女性の年齢不詳のこう黒いこうマントを着た女性がなんか語りをするんですよね、
うん、
現場がやってくるみたいな、
はいはいはい、
あれがまたなんかすごい時代がかっていて、
うん、
面白いっていうのは面白い、当時の演出としてこれは普通だったのか、それともこうなんていうのかな、受けを狙ったのか、
うん、
どっちなんだろうっていう、ちょっと不思議な感じはしますよね。全体的に不思議な感じは非常にしますね。した。
なんかその中途半端な感じもあったイメージがあるんだけどな。
う
ん、
そうですね。まあ結局原作がいろいろありすぎて、
うん、
ちょっとどうしようもなかったのかなっていう、う
ん、なんかすごいとっちらかったというかそんなイメージはあって、はい、これ結構何回か見てるんだよね
そうなんですか、
テレビでもやってたから
そうなんだ、
劇場で見 てテレビで見て、ある程度の年になってからもう一回借りてみてとか、そんな感じで何回も見てるはずなんだけど、あんまり覚えてないっていう。
いやまあちょっと僕は何度も早送りしそうになったんですけど、あのただねちょっと怖いのは、劇場予告版っていうのが DVD に一緒に入ってて、
うん、
あの1983年3月12日地球はハルマゲドンに突入するって言ってるんですよ。なんかワオーとか
思
って、本当すごいすごいわこれとか思って、ちょっと怖かったし、あとラストシーンはあのその現場によって富士山大爆発で東京全滅なんですよね。ラストシーンというか、そうその現場と戦うシーンの前に、そこら辺がちょっと非常に怖い感じが見直すと怖い感じがする。
今見るとね、
はい、まあ愛と勇気があれば大丈夫だって話
そうか。
でまああの、まあ、キーセマソンに関して言えばちょっとこれはあのなんて言ったらいいんだろう、キーセマソンが偉すぎて、
うん、
注文出せなかったのかとかちょっと思う時があるんですよ。
そうなんだ。
こう、どうなんだろうな、あの緊迫の場面でこの明るいこう、
そんなにミスマッチな感じだったの
か。まあ僕からしてみればそんな感じがしましたね。まあちょっと勝利の音楽だと思うんですよ多分。
あ、はいはいはい、
勝利っていうかこう勝利と平和の音楽がテーマだと思うんですよね、キーセマソンとしては。でもそれできちゃったんで、もうそれを一番クライマックスに使うしかないみたいな感じなのかなとか、
あ、
ジャスにしてしまいました。
そんな感じなんだ。
はい、まあ、あの YouTube につけているあの劇中のメインテーマのところで、うん、あの使われております。まあ後で見てみてもらえ、
うん、
であの他にもね、キーセマソンね、ホラー映画とか、うん、あのインフェルノっていうイタリアのホラー映画とかも音楽つけてるんですけど、
うんうん、
の曲調ってすごく静かなんですね、実を言うと。
うんうん、
音楽、映画音楽とかになると、まあ激しい場合もあるかもしれないですけど、
うん、
今回、実は震災の時にも、
うん、
あの、震災の犠牲者に捧げますって、すごく綺麗なメロディー。
うん、
音楽を作って日本にプレゼントしてくれてるんですけれども、
うんうん、
こうあのこう激しいあのタルカスと比べると全然違うイメージ
なんです
、
うん、
曲調が、
うん、
でそのインフェルノってやつもあのあまりにも音楽が綺麗すぎて寝てしまったっていう僕は経験があるんですけど、
うん、
映画ホラー映画なの
に。そうなんだ。
あのまあ、今回のこの、あれについてもすごく静かな感じなんですよね、
うんうん、
まあ、光の天使も割とこうスローテンポだし、
うん
うん、でどうもそのエマソン・レイク&パワーとしてのあの激しい感じっていうのはキース・エマソンじゃなくて、
うん、
ドラムのカール・パーマーの色が非常に濃いのではとかちょっと思ってしまいます。あのドラムの方のめちゃめちゃ派手なんですけれども、
うん、
あのドラとかガーンって鳴らしたりとか
ね、うん、
まあ、そこら辺のあのアグレッシブな感じはあのバンドとしてのアグレッシブな感じっていうのはちょっとキーセマソンのカラーでは実はなかったのかとか、
うん、
この映画音楽をに触れてそうちょっと考えたんですけれどもね、
うん、
で、実はまたあのこれに懲りずというかなというか、
うん、
あのゴジラのファイナルウォーズっていうのもキース・エマーソン音楽担当してます。まあ、怪獣映画のトラさんシリーズって呼んでるんですけれども、
うん、
はい、2004年に一応ゴジラ50周年で、
うん、
あの最終作っていう形で、
うん、
作られた映画なんですが、
うんうん、
これは知ってます？
うん、いや見てないけど、
ああ、
ファイナルとかいうのはなんとなく記憶にあります。
まああのさすがに2004年に作ってるので、
うん、
かなり現代的っていうか、
う
まあ、あのハリウッド風な演出が随所に取り入れられていて、
うん、
あのこうテンポも速いしね、
うんうん、
あのこうゴジラ映画実はちょっとすごいあの、まあ、初期の最初のは別にして結構バカにしてたんですけど、
うん、
まあまあそれなりに面白い
試合見れるの、
うん、まあ、そこそこ見れます、うん、そこそこ見れました。 でもここのテーマもやっぱりもっさりとしてるんです。
あ、そうなんだ。
テーマ曲はやっぱりね最後の方で使われてるんですけど、
うん、
やっぱり勝利というかこう平和というか終わった終わりましたっていうか、
うんうん、
こうはそういうテーマなので、
うん、
となんかのんびりした感じのあのテーマでしたね。で多分途中に使われてるオープニングとかで使われてるのは結構こうその最初にお話した平清盛風などこどこした感じが出てて、
うん、
それはもういいじゃんっていう感じだったんですけど、
うん、
で映画が結構いいので実はあのまだ1回しか見てないんですけど、
うん、
曲がどの辺までどういう風に使われてたかっていうのはちょっと途中で失念してしまいました。映画の ストーリーにのめり込んでたんですけれども、
うん、
はい、今まで出てきたいろんなゴジラシリーズに出てきたいろんなこう異星人とか怪獣が総出現するという、
あ、そうなんだ、
はい、誰が見ても楽しめる感じの、
うん、メカゴジラとかも出てくるの？
メカゴジラは出てこないですけどね、あのゴジラ、まあ、大体こう特徴のあるキャラクターは大体出てきますよね。キャラクターっていうの怪獣たち、あのキングギドラも当然出てくる、最後に出てきますし、あのハリウッド映画のゴジラってあったじゃないですか、
はなんかシュッとした、
はいはいはい、
ティラノサウルスみたいなやつでしょ。
あれっぽいのも出てきますし、
あ、そうなんだ、
はい、あとあのなんだっけな、冒頭にちょっとあのマンダっていう、
うん、
ヘビ海蛇みたいなやつが出てくるんですけれども、ゴーテン号って知ってますよね。
あ、はい、
ドリルが進んでます、
うんうんうん、
でね、マンダそのもの、まあ、海蛇のでかいのっていうか竜みたいなやつなんですけれども、うん、それをやっつけるシーンがなんかメーザー発射って言ってやるとこう凍っちゃうんですね。で、マンダでそれをあの号天号がぶつかっていってバラバラにするんですけど、
うん、
その凍ってぶつかるっていうシーンがですね、実はさっき言った現場大戦の最後の場面でありまして、
そうだった、
あの現場のこう化身みたいのがそのヘビっていうかじゃない、ドラゴンみたいな形でエネルギーで襲いかかるんですね、
うん、
でそこにあのその主人公の東ジョーと、うん、あと何人だっけな、何人かの、あの超能力者が、
うんうん、
そのサイバー、なんだっけ、サイボーグ戦士のベガさんを増幅機にして、
うん、
絶対霊のそういうエネルギーを注ぐんです、
うん、
でそしたらそれを受けてその現場が凍っちゃってですね、
うん、
でそれをバキッと蹴っ飛ばしてバラバラバラってやるんですよ。その形がほとんど一緒だ
った
のに気がついたんですけど、まあ、しかしあの幻覚かもしれないですけど、いやこれハルマゲドンと一緒だとちょっとびっくりしました。でまあそうあのストーリーとしては、そうやって日々怪獣たちと戦う地球防衛軍っていうのがありまして、
うん、
まあ、そこを天皇も含まれるんですね、
うん、
でそこへ、X 星人ってあの昔もいたキャラクターなんですけど、
うん、
暴れまして、であの地球上で暴れてる怪獣をその X 星人が、
うん、
あの捕まえちゃって、こう捕まえちゃうっていうかこう、まあ、一種捕獲しちゃうんですね、
うん、
で、我々はあの地球を侵略しに来たんじゃないと、
うん、
あの優勢なんだっけ、なんとかゴモラでもないしなんとかっていうのが近づいてきてるから、
うん、
それであのそれが地球にぶつかったらもう地球は滅亡だから、
うん、
あのそれを助けに来たんだみたいなことを、
うん、
で地球人を丸め込みますんですよ、
うん、
で、こう、地球の国連事務総長とか、
うん、
あと、地球防衛軍の長官とかをですね、
うん、
自分の銃声に招いて、
うん、
実は招いてしまって誘拐してこうそっくりとかそっくりになった宇宙人が X 星人がこう代わりに、
うん、
やってくると、
うん、
で地球人をこう籠絡してしまう王という、
うん、
まあ目的は地球人のこう生命エネルギーなんだそうですけれども、
うん、
我々はその生命エネルギーそのものをを食べて生きているから、
うん、
その X 星人ですね、
うん、
地球人はもう家畜だと、
うん、
っていう話、家畜にして、
うん、
俺たちがここを支配するんだっていうのが目的なんだけど、それは表に出さずに、
うん、
その惑星が遊星がやってくるからっていうことで騙してその間にこう地球乗っ取っちゃえみたいな、そういうことらしいんですけど、
うんうん、
でまあ、それに気がその陰謀に気がついた主人公のが、まあ、ミュータント部隊と言われている、
うん、
こうスーパー、まあ、一種のスーパーマンですよね、
うん、
でそれの、誰だっけ主人公の名前をちょっと忘れてしまいましたけれども、
うん、
TOKIO の人ですね、
あ、松岡、
あ、松岡、はい、そうです、うん、武器の人が、うん、その主に中心になって、
なんかスーパーマンみたいなのあれが、
そう、スーパーマン部隊がいるんですよ。
そうなんだ。
はい。でそれケイン小杉とかですね。まあ十数人のスーパーマンミュータントって言われてるんですけど、まあ X 面みたいな感じです。
そんな話になってんの、
ゴジラ。話になってます。そういう人たちが、まあ、地球を守って怪獣と日々戦ってるんですが。うん、そこに X 星人がやってきて、
うん、
まあ、怪獣を一時捕獲するんですけれども、うん、実は怪獣たちが、うん、を X 星人が全部操っちゃう、
うん、
で地球を怪獣たちによって全部、
うん、
まず文明を破壊するんだと、
うん、
無駄な抵抗をさせないように、
うん、
でそうすればただ生きてるだけの家畜に戻るから、
うん、
こう動物になっちゃうから、まず武器と文明を破壊するって言って、
うん、
その世界中で怪獣たちを暴れさせる
ん
ですよね、
うん、
でそのエスパー部隊というか X 名というかそのスーパーマンたちにも、
うん、
操られてしまう、うん、X 星人によって操られちゃって、
うん、
まあただ一人その松岡君、
うん、
名前なってたっけ、小島だったかな、
うん、
だったか、その彼だけが、その X 星人に操られなくて、
うん、
その、彼と、うん、小島慎一君か、うん、とあとですね、
うん、
科学者役の菊川怜の音無美幸っていう人と、
うん、
ダグラス・ゴードン大佐っていうのはその5.5 の館長ですね、
うん、
どうももともとプロレスラーらしいですよ、ね、
うん、
ドンフライっていう方、
うん、
がとかが 5.5 最後に残った 5.5 で、
うん、
まずゴジラを南極の氷の中に閉じ込めてあるんですけれども、
うん、
ゴジラをこう氷から出すと、
うん、
でゴジラはその 5.5 によって南極の氷に閉じ込められたので、
うん、
5.5 を蓄積なわけです、
うんうん、
だからその 5.5 を追ってこさせて、
うん、
X 星人 その母船のところに行って、うん、ゴジラで、X 星人が操るこう怪獣たちと戦わせてる間に自分たちは X 星人をやっつけようっていうそういう、
うん
うん、すごい作戦に、
うん、
なるんですが、まあ、そこでゴジラ対さまざまな怪獣たちの戦いがあり、
うん、
それとまあ同時進行で、
うん、
まあ、人間対その X 星人っていう、
うん、
戦いがあるという、まあ、両なんていうんですか、まあ、そう両方ともまあプロレスみたいなもんなんですけれども、
うんうん、
こう動きがいちいち昔みたい昔の映画みたいにのろのろじゃなくて、
うん、
素早いのでゴジラの方も素早いんですね、うん、もうすご
く。ああそうなんだ。
はい、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう、こうバク転まではしないんですけどちょっと、うん、相当荒技なプロレスの技を次々繰り出している感じがしますので、まあ、そういう動きの面白さと、
うん、
まあ、あとその人間の方のアクションが、まあ、なんて言うんでしょうかね、マトリックス風な感じで、
うんうん、
そこら辺もまあ見どころかなと、
うん、
ケイン・コスギも頑張ってますし、
うん、
ちょっと日本語がねちょっとかなりこう、うん、おつかない、
ね、独特だよね、
ちょっと厳しいかなと思ったんですけど、うん、最後こう特攻して死んじゃうんですけれども、
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
まあ、それなりにかっこよかったです、
うん、
で、まあ、僕はいつものように X 星人応援してたんですけど、
うん、
やっぱり X 星人すごくいい俳優というか、
うん、
敵役だけあってよくて、
うん、
司令官イブ・マサトウさん、
うん、
でその部下の参謀が、うん、北村一輝なんですけれども、
うん、
まあ、イブ・マサトウいつもの感じでそのままこの人は X 星人かもっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、結構いいセリフがありましたよ、ね、
うん、
北村一輝 の X 星人参謀部下がね、
うん、
そんな人間を騙すようなことして何が得があると、
うん、
もうこのまま科学力でも勝っているんだ、武力でも完全に勝ってるんだから、
うん、
一気に攻撃してそれでおしまいにしちゃえばいいじゃないかって言うんですけど、
うん、
だから司令官イブマサトはこう力だけに頼るものはより大きな力に倒されるんだよって、うん、そういうことを司令みたいなことを言うんですが、うん、はい、こうその作戦を進行していくときにちょっとこうバレちゃうんですね、その、
うん、
実は、
うん、
人類を騙してるっていうことが、
うん、
でそれをその X 星人の司令官のイブ・マサトウは、
うん、
なんとかこう言葉で言いくるめようとするんですが、うん、そこにこう統制官の北村一輝がクーデターでバーンと殺してしまうという、
うん
うん、でそこからその北村一輝の統制官のこう開演が始まるんですけど、
うん、
なかなかなんて言うんでしょう、切れ具合が良かったです。
そうなんだ。
結構切れまくってました。ずっと最初のうちね、サングラスみたいな変なこうのをしてるんですけど、アイマスクみたいな。で、いよいよっていう時にバッて撮ると眉の形がこうミスタースポックで。
そう、
結構細かいところで笑わせてくれる感じです、
うん
うん、あとはそうですね、ちょっと面白いシーンとしては、
うん、
こうテレビ討論会とかあるんですよ、こう、
うんうん、
X 星人やってきました、
うんうん、
どうやら味方らしいですとか言うと、うんうん、で、まあ、X 星人大歓迎みたいな地球規模で
、うん、
なるんですけれども、うん、その時にこうマイケル富岡と大月教授と、うん、ラストは純一郎、篠原智恵、その他、
うん、
松尾隆さんとかですね、うん、5、6人でテレビ討論会やってるんですけれども、うん、そういう場面があって、
うん、
でみんなが大月教授にあんた宇宙人なんかいない、 UFO なんか絶対存在しないって言ってたじゃないか思いっきり責められるんですよ、
うん、
でいやそんなこと言われたってさとか言って、
うん、
いやだってあんなもん絶対まやかしだよみたいなこと言うわけですよ、
うん、
であそこにいるのに、いるのにあんたはそれを認めないのかとか言われてるのに、うん、いやそんなね、今こうそんなこと言ってるけれども、
うん、
X 星人様様なんて言ってるやつはそのうち偉い目に痛い目に遭うよとか言って、
うん、
切り返してるんですけど、
うん、
このあたりがちょっとなんとなく今の政治姿勢、日本の政治に重なるような感じがしないでもないですけど、大月教授すごいとか言って拍手しております。 あ、なんだっけ、X 星人救世主だとかって持ち上げてるけど、今2体目にありますよ、絶対にとか言って怒っておりました。まあそんな感じで、うん、ゴジラと最後の戦いが、
うん、
ゴジラというかゴジラとゴジラ以外の怪獣、
うん、
X 星人を操るキング・ミドラのお決まりの戦いにモスラが加勢しっていう、う
ん、
はい、あのすごい昔懐かしい場面が、
うん、
展開されるんですけれど、
うん
うん、まあお決まりのようにちゃんと勝つんですが、
うん
最後ゴジラは宿敵ゴーテン号をやっつけてしまってですね、
うんうん、やっつけるんだ、
やっつけるんですよ、
うん、
で、もうなんていうんですか、最後とどめを刺そうっていうところでミイラがやってきて、
うん、
立ちふさがるんです、まあ、伏線としてミイラを助ける少年っていうのが出てくるんですけど、まあ、でお互いにもうこの辺で、許してやってくれみたいな話泉谷茂がこう漁師のおじいちゃんで出てくるんですけど、
そうなんだ、
うん、確かそれミイラの時にも同じような感じのキャラクターが設定があったと思うんですけど、
うん、
それの再現がありまして、
うん、
ゴジラが矛を収めて海に帰っていくっていうシーンで終わります、ね、
うん、
こうね、海に帰っていくってまず最初に戻りますけど、
うん、
例のハルカスが そんな感じでして、
うんうん、
海に帰っていく場面で終わるんですけど、
うん、
やっぱここでタルカス出せばよかったのにとか思うんですが、
うん、
そのもっさりしたテーマで終わってしまうっていうのが、ね、あとライティングがね、
うん、
夕日の海に帰っていくんですけどね、
うん、
どう見ても三丁目の夕日みたいにしか見えないんですよ
そうなんだ、
そちょっとそこはがかりかな
っていう
感じが出しました。
いやでもそんなになってると知らなかったな、そんなスーパーマンみたいなの人まで出てくるような
、あ、まあそうだね、マストリックスとか X メン後の映画だと思う。
ああそういうことか、
うん、やっぱりそこら辺はちゃんと、うん、取り入れたんでしょうね。
なるほどね、うん、まあちょっと現場対戦ももう一回ちょっとどんなだったっけなみたいな。
そういや、うん、まあおすすめはやっぱ現場対戦見て、
うん、
これゴジラ見るとすごく面白いと思うんですよ。
そう
なんだ、映画音楽つながりっていうのもあるし、
うんうん、
まあ角川ではないにしてもすごい、その多分これを作ってる人たちは現場対戦とかも見た人たちではないかと思いますし、うん、やっぱりその DMA と言ったらって言ったらいいのかなとかわかんないけど、うん、そういうのは非常に色濃く
出てる
感じますよね、
うん、
やっぱり富士山好きなんですね日本人、爆発しようが何しようが、
あ、
ま、ゴジラが日本に上陸して最初に戦ったのは確か富士山の裾野なんですよ、
うんうんうん、
で富士山バックにこう方向してます、
うんうん、
富士山背負って、
うん
ね、やっぱり富士山は何があっても富士山なのか、
はあ、まあでもいろいろ出てきますもんね富士山はね、
まあね、まあ、であそうか、松竹も松竹なのかな、松竹は富士山ですもんね背景ね、
まあそうか、ああそうだ、
まあ、富士山は絶対こう外せないんだと思いました、
うん、ね、まあまあそんな、
はい、
キリスト・エマーさんがそんなところにいたとは思いもしませんでした。そう、
まあという感じで、
うん、
現代もというか、
うん、
今年の2009年じゃない2012年の、
うん、
にもまたキリスト・エマーソン復活、
うん、
実はちょっとなんかガンダっていう話もちらっと聞いて、去年だか一昨年だか、エマーソン・レイクの2人で、
うん、
のバンドで来るっていう話だったんですけど、
う
中止になっちゃいまして、
ね、ああそうなんだ。
ただまあ、本人のフェイスブックではこう更新しててですね、うん、なんか日本で、オーケストラバージョン作られたんだってみたいなそういう、うん、書き込みが本人からあったりしてますので、
うん、
とりあえずはお元気なんだろうとは思うんですけどね、うん、
なるほどね。ちょっと聞いてみよう。
はい、
全然その、まあ、聞いてるんだろうね、現場体制が見てるからよく知らないんだよね。
いやどうなんでしょう、まあ、もうかなり僕涙目になりましたけど、
ね、そうだった
現場体制、
まあ、そもそもプログレ自体がよく分かってないからちょっとプログレも研究してみないといけないと思っておりますが、まあこんな感じの、でも面白かったですね、こういう感じの紹介もね、
はい、
音楽つながり、
はい、
まあ、平の基本も入っておりますが映画2本、ご紹介となりました。プログレ好きの方いらっしゃるんだよね、リスナー。
そうですね、リスナーさんにいらっしゃるので、まあ、僕プログレ好きって言っても本当に範囲狭くて、
うん、
有名どころしか知らないのですが、まあ、特にこのタルカスは実は中学生の2年生か1年生の時に初めて買った、
うん、
LP レコードです。
ああ、そうなの、
はい、それでやっぱりすごく思い入れも強いっていうのもあります、うん、で、まあ、ちょっと番組の最後にくっつけれればありがたいですが、
うん、
このテーマ曲も作ってみましたので
何だそれ
タルカス風です最初から、リクリティカリティという、
うん、
再臨界という、
うん、
テーマで、本当はコマーシャルで作ったんですけど、
うん、
番組の、
うん、
で1分ちょっとになっちゃって、
うん、
おまけにこう作り込みすぎて音っていうかセリフ入れられないんです。
あ
どこにもセリフ入れる隙間がないっていうのに気がついて、
うん、
しょうがないのでじゃあここで使おうと
なるほどね。じゃあ最後に、
はい、
スノーさん作の曲を聴いてお別れということで、
はい
はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、キース・スノーでした、
はい、ではお聴きください。